みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ギャラリーは喋らんでもいいから、ね、今日はなんかもう笑い役のギャラリーがちょっと何かね、
笑ってもいいんですかみたいな質問されて
全然大丈夫ですね、はい、
挨拶はしたらいけんっていうのを忘れてましたね
でもこのスタジオにぎやかで、はい、いつも誰か遊び来てますよね。
大体まあふみちゃんの時は大抵来てますね。
ねえ、だ
からどっから聞きつけるかわからないですけどね、本当に、はい、
で急になんか出演させられる油断してたらあかんよみたいなということで、実は今日はですね、
はい、
前にも一度
二度ほど、ね、はいはい、芸人の方に出演。
いや芸人ちゃうから
もうかれこれ10ヶ月
ん、そうですね、間空いてますね、
はいはいはい、
前回3月去年の、
そうなんですよ、はい、早いもので、
ね、もう名前を言わずに、
そうですね、誰なんやと早紹介して
ずっといじめのようにしゃべってるけど、ところであいつ誰なんやろ
分からないで
ちょっと
なんかこの顔見てるとちょっといじめたくなってくるもう昔のいじめ、この血が騒いでくるというか、
ね、でもお見合いした時もすごくいい声ですねってすごい反響があったんです。
ありがとうございます。
声はね、よう通るんです。
声は
分かってる人いるんですかね、声。
いやいやいや、
早よ紹介して、誰
いや、ちょっとしばらく紹介なしでいくのよ
これも新しいですね、新しい。最後に誰やった、
最後の最後に
誰やった、
途中で聞くのをやめられないみたいな見る見る聞くのがやめられないみたいな、
新しい番組できました。
最後のもう29分45秒ぐらいで、実は本日のゲスト
最後の締めた時に喋ってやね
嬉しい
いやー本当に、
はい、
いやいや、まあでもまあそんなくだらないいじめにでもう2分45秒が経って
ます。いや本当です、早いもので
いやまあまあね、岐阜県から、
はい、やってきました、
来ていただいてます、
はい、
ちょっと近すぎるよ。
そうですか、
君
英語言うてくれるから
はい、やってきましたよ、岐阜県から、はるばる、
ね、はるばる、杉浦誠二君。
そうです、はい、餅職人の杉浦誠二です、よろしくお願いします自分から話してた
でもなんか餅職人、
はい、
まあまあ去年のね、去年も2週連続で、
そうです、そうです、
ね、出てもらってるんで、
はい、
今日もまあ盛り上がり方次第によっては2週連続もありかなと。
あ、本当ですか、はい、で頑張ろう、
つまらんかったらもう今週で終わりか
いや頑張りますよ今日も。
いやまあまあ文字職人ってね、はい、聞いてくれてる人がちょっとわからないかもしれないので、
はい、
ちょっと自分で説明してみて。
そうですよね、うん、文字職人というので、うん、ひらがなで漢字を作るというオリジナルの書体のメッセージというので創作文字で活動してるんですけど、代表作で言うと、ありがとうというひらがなで、
う
ん、夢という漢字を作らせてもらってるんですね。
もう全国でほんま著作権なしでみんな使ってるよね、
好き勝手にやっていただいて、
しょっちゅう T シャツとかね、みんなでね、版権とかないの？
いや、あるんですよ、細かいこと言うとですね、まあ、いろいろ規制もありますし、著作権だとか商標権、意匠権とかって、まあ、権利のこと言うと、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、でもこんだけ文字が一人歩きしてくれて、大事にしていただいて、
まあね、
最近なんかお墓に入れたいとかですね、いや多いんですよ、そういう問い合わせとかですね、
その夢をありがとう。
そうなんですよ、でもこの、ね、放送聞いたらやめとこうかなっていう人もね
いやいや、確かにひらがなでありがとうというのをね、こう崩しながら夢という漢字を作るという、あれはもう
素晴らしい、
ね、大ヒットですよね。
嬉しいですね、
うん、とたまにえらい強引やなっていうのもあるけどね。
そうなんです、そうなんですよ、よう言われます、それはないやろとか、
でもまあ、僕は台湾にお神輿を届けようプロジェクトの時もね、はいはいはい、日台友好という漢字を、
はい、
ね、ひらがなで求め合うより与え合うと、うん、 あれ名作よね、あれもね。
あれはね、バシッとハマりましたね。
ハマったね。
はい、綺麗にハマりましたし、対日友好も同じ文字でね、
同じ文字で書いた
方が、そうなんですよ。
台湾の人よりね、対日友好も、
対日友好も求め合うより対合うで書いたっていう、はい、
ってことは誰でもできるということ
なんですね。何でもできるんだよ。何でもでやってみたらできちゃう。そうなんですよ。最近アプリがあるんじゃねえかとかね。
ああいうアプリ
があるんじゃないか疑われてますけどね。
そんなん、せいさん、せいさん作ったら売れるん違うん、アプリを。
僕いなくなるから、そうです
。いやいやいや、だけどね、本当にあの日体友好 T シャツは本当に、でも俺あれをこうなんか試作というかね、一番最初に、T シャツ屋さんでこれを文字に入れてって言ってね、作ってもらったやつのサンプルで5枚ぐらいできてきたやつが、はいはい、そのまま全部5枚俺が持ってるから、はいはい、ほとんど毎日着てんのよ、あの T シャツ。
そうなんですよ。
だからこう、夏になるとね、そろそろあれ着て歩いててすると、電車の中でも私台湾の人間な、台湾人ですとかって、でも日本の人がこれ着てくれてるってめちゃくちゃ嬉しいとか、そういうとこね、一回もね、大阪の日光ホテルでチェックインしようとした時に、
はいはい、
フロントの女の子がなんかね、なんかこうチェックインのことしてただけなのに、なんかね、涙ぐんできてね、私台湾人なんですって言って、ね、めちゃくちゃ嬉しいって言って言うから、いや実はこれひらがなでねあってて、求め合うより与え合うって言って書いてあんねんで言うて説明したら、もう余計感激してくれて、
そこで杉浦がなと一言またさらに、ね、言っていただくとね、
忘れ
た、大事なとこ忘れちゃうから、
大事なとこ忘れちゃうから文字にヒットしてるだけであって、誰が考えたかとか、そういうの台湾人関係ない、
関係ない。
一回も大阪の難波の、はい、空港行きのね、バス停、バス乗り場のところで、このバスの下へ荷物入れてくれるお兄ちゃんも、はいはいはい、めっちゃ食いついてきたことあるわ。
その人は気づいたんですかね、ひらがなで書いてあるっていうのも。
いや、その気づいてなかったんやけど、その日体友好に食いついて、で、僕らは実はすごいね、台湾大好きサークルっていうのがあって言って、で、年に2回ぐらいは台湾に毎年行ってるんだ言って、で、みんなにこれ紹介したいって言ってね、
はいはいはい、
誰がどこで売ってるんですかって言うから、いや、僕が売ってるんですとはぁみたいな顔してましたけど、ヒット作がね、
ヒット作やね、
はい、いろんな人が宣伝していただいて、
なんかこうお店のロゴとかな、
そうなんですよ、
ああいうのも多いよね。
あとはやっぱそれこそね、今日もゲストで来て、ゲストというかね、ギャラリーで来ていただいてる方のお子さんの名前をね、
あ、
書かせてもらった
りとか、売ってた、売ってた、誰誰誰、
バタちゃんっていうね、あ、なりちゃんですよ、なりちゃんもこの前生まれて、お子さんにいろいろ伺って、どうしてその名前にしたのかとか、
例えば、例えば、名前なんていうの、サキ、
サキちゃんね、
サキって
サキってどういう字だったかな、
お前書いたやろ
おいおいおいおい、
やっぱりアプリがあるよね
そうらしいっすねこれ
あ、花が咲くの、
そう、咲くに、生きるね、生きる、
あ、生きる、
で、サキね、
咲いて生きると書いて、
サキ、咲いて生きると書いてサキと言います。その心は、なんて書きましたっけ、
覚えて
ない、誰も覚えてないですね、
そのもらった親も覚えてない、でかげんやな、ほんま自分のいやだけどこの柵に生まれるって書いて、うん、ニュージーランドの僕の友人の子供は佐向っていうの、これで、男の子やけど佐向って、
佐向
超可愛いんあいつ、
天真爛漫、
そうなんだ、ね、もう天真爛漫を絵に描いたような、もうニュージーランドなんで、もうすごいあいつはのびのびとね、もうほんともうむしゃぶりついてくるような可愛らしさなんやけれど、あれ日本にいたら絶対発達障害って言われますよ、あいつあのまんま日本の学校来てたら絶対発達障害って言われる、それぐらいのびのびして、
すごいですね、
紙一重やもんね、
そういう意味じゃ、
子供らしいんよ、見方を変えりゃっていう話で、どんどん文字から遠ざ
け
て、
そうですよね
いやいやいや、杉浦がいるという意味をどんどん消していこうかなみたいなもうあかん、完全にいじめモードに入ってる
いやでもね、いじめといじりの違いっていうのもあってね、
お、始まった、お、
いやいやいや、
お、文字職人、
いやこうね、 あのいな定義というか、まあ、いろんな考え方があるんですけど、まあ、僕の中で落とし込んでるところがあってね、うん、こうやって僕はいじっていただいてるなと思うんですけど、いじりっていうのはその人の個性を輝かせるのがいじりで、いじめっていうのはその人の個性を殺してしまうと、
なるほど、
っていうのがあってね、僕をどんどん生かしてくれてますからありがたいですね。
なるほど、いじめといじりの
ちょっと捉え方というかね、
捉え方、
ありがたいです。
で、さこさ、さきはね、うん、ほんでいじられて生きるとか、
ちゃうちゃうちゃうち
ゃう、ひらがなで いじられて生きるとか言ってんすよ、さきとかね、
うまいわ
それもできそうやな、それ
できるやろ、あのアプリを、
ちょっと待って、誤解される
ねえ、いやいや、ほんで答え出てきへんの、え、答え、答え、
答えはあれ、せいさん何
でしたか、何でしたかねそれも後ほど番組の最後でね、あ、来た、
目、
ちょっと、あ、これ、これ、あ、これね、来た来た来た、ぬくもりくれるっていう、
あ、
ぬくもりくれるっていうね、
ひらがなでぬくもりくれるというひらがなで、
そう、
さき
さきちゃんって名前から
、ぬくもりくれる、
そう、それもね、いろいろ、
さきっていう感じはね、その、笑うっていう感じ、
いや、なんか聞こえん話は喋らんといて
そうそうそうそうそう、笑うっていう感じのね、もともと笑顔の笑うっていう感じの旧字っていう、うん、が咲くっていう字、
へー、
うん、そうなんですよ。
たまにね、話してるとその漢字の面白さとかね、
うん、
そういうのもたまにこうポコッと出てくるんですよ、彼は。
そうですね、文字職人ってこともあってね、いいですか、一旦話戻して、
申
し
訳
ないいですか、あの
職人、
こう文字のルーツとか、うん、やっぱ僕はあの勝手にモチベーションアップって言ってね、文字でモチベーション上げていきたいと。
なるほど、
あのその名前一つもそうですしね、
うん、
何気ない使ってる言葉に何でやろってこう引っかかったりとかするんですけどね、なんかこう例えばあのこう面白い話をいっぱいする中でね、うん、面白いっていう漢字は面が白いと書いて面白いだと、あ、ということは
顔が面白いってこと、
そ、違う違う違う、顔違うどの面を見るかの違いかなっていうね、
ああ、なるほどなるほど、
だから面白い人はその白い面を見て面白がってるし、うん、でもその面白がってない人っていうのはその黒い面を見てるのか、うん、どこの面か違う面を見ててね、うん、同じものなんですけど楽しんでる人っていうのはその見てるところが違うっていう、
なるほど、
まあ漢字一つでもそうですけどね、
うんうん、
なんかそういうのがちょっと
面白い、ちょっと今一つです
そうなんですよ、面白いとこ見てほしいなと思って、
ね、なるほど、なるほど、なるほど、ちょっといまいちですね
これテイク2とかありましたっけ、ないです、ないですもう全然リハもなければ何もねっつって、
ないないないいや確かにの打ち合わせ全くない
ですよね、全くないですよね、
そんな出されてる方も辛いとは思うけど、
いやいやいや楽しいです、もう勉強になります本当に、
でもやっぱり今のは今言っちゃったわ、
そうですよねえ、何でも言うと本当にいじめになってきますから気をつけてください
さすが戻すね、
すごいなこの切り返し
だけど本当杉はね、突然いいこと言い始めるんですよ、ほんまに突然ね、だからもうじき来ると思うんで、
そうですよね
リスナーの皆さん
ありがとうございます、
ね、今か今かと待っててもらったら
いやだって前回のオンエアのすごい反響すごかったですから、
そうよね、前回は咲いてたんですよ、
すごかった
そうです
よ、前回うわ言わせてください、まだ終わってない、まだ終わってない
いや、次週に繋がるかどうか
どうかですね、瀬戸際ですから、
言うてるうちにもう約半分
終わってるってチャンスをください、チャンスを、
あ、じゃあちょっと食いつきそうなやつ振ろうかな、
はいはい、
いや、次ね、前言ったっけかな、あの前の時、あの例えば女性にこの文字を書かせると、うん、その人がどういうこう性格を持ってるかとか傾向があるかみたいな、それをね、あの京都の京という字を、
うんうんうん、
あの
懐かしい、
書いてもらうと、うん、その例えばね、この京都の京ってこう鍋蓋に口書いて、ね、真ん中引っ張ってからちょんちょんでしょ、
はい、そうか、う
ん、でそのね、例えば鍋蓋上の点と横棒がくっついてるとかくっついてないとか、うん、その点が斜めだったり縦に書くかとか、うん、口が大きいとか小さいとか、うん、なんかいろんなので、
うわすごい、やっぱすごいな、よう覚えてますね、
いや覚えてる覚えてる、あれおもろいなと思ったんて、
うん、やっぱり筆跡鑑定っていうのですね、うん、やっぱ癖が出るんですけど、うん、
筆跡鑑定、はい、なるほど、
言うたらですね、うん、やっぱこう海外なんかはサインの文化なんで、うん、そういう筆跡とかをすごく大事にするんですよ、
うんうんうん、
で、日本なんかは印鑑の文化ですから、うん、あんまりこの筆跡っていうのをね、うん、大事にしてこなかったんですけど、うんうん、海外からしてみたらその筆跡鑑定の資格っていうのは、うん、国家資格なぐらいですね、ものすごい難しい試験なんですよ。で僕もこう文字をこう書いてて、うんうん、でまあ、講演いろいろさせてもらう中で、うん、子どもたちから感想をいっぱいいただくんですけど、うんうん、このいただいた感想から、うん、それこそいじめられてる子どもだったり、うん、心に闇を抱えてる子どもたち、うんうんうん、見つからんかなと思って、うん、で筆跡の勉強を始めたんですけども、はい、そろそろどうですかね、リスナーの皆様も紙とペンの用意はできた頃でしょうか、
ね、うん、そうそうそう、今じゃあリアルにこれ聞いてくれてる人、今リアルにちょっとメモ用紙か何かに京都の京という字を今、いやこれなんかすごいよね、ちょっと面白くなってきたよ、
はい、京都の、まあ、京都と書いていただければ、
うん、京都
とまで行っていただくとですね、いろんなところが見えてくるんですけ ど、
なるほど、
今日はそのうちでもちょっと数点ですね、分かりやすいところだけちょっと簡単に説明をねさせてもらうと思います。
言うてるうちに今もビリーさんが、
いいですね、
まさに京都と、
ちょ
っとウォルも書こうかな、
京都の京、
京都まで
書くの、京都の、もう自分で言うといて
話をややこしくするね、
ありが
とうございます。ちょっとウォルも書かして
これね、これね、ちょっと京都の話じゃないんですけど、うん、中村さんのね、その筆跡面白いのが出てて、中村文明っていうサインが、こうね、松下幸之助さんとか、
ほう、
豊臣秀吉の筆跡とすごく似てるんですよ。
へー。
で、太閤豊臣秀吉の太閤線とかですね、うん、大きな子と書いて太閤線っていう、うん、その大きな丸を書くっていう、
うん、
中村文明っていうサインにすごい大きい丸を書かれるんですよね、うん、でこれね、自分のサインの中に大きい丸を書かれる人っていうのは大器晩成ってその大成功される方のその筆跡だとかですね、
この
サイン、そう
このサイン、
これ大きいね、
この
そう、これエネルギーの表れだとかね、
うん、
こう言われてるんですよ、
はいはいはい
はい、あ、皆さん書かれましたね、京都、
はい、
はい、これまた言っていいのかなというかね、
ああ、
これちょっと言いますとね、
うん、
こうね、
そこ俺書いたやつ、
こっちですね、
うん、
これね、ま、分かりやすいところからいきますとね、中村さんの京都の都の字はね、一番最後の、一筆、
小
里、うん、小里編のところね、うん、ここがね、ビューっとこう長いわけですよ、
うん、
ここが長いっていうのは、うん、自分の世界をすごく大事にする人、
ほ
う、うん、でこう自分の世界観とかそういうのをとても大事にする人っていうのが最後の終筆っていうんですけど、ここはすごい伸びる
ん
ですね。でビリーさんはね、割とね、こう出ないんですよね、ここ見るとね、
うん、
最後出ない、
はいはい
は
い、だから悪いってことなんやね、
悪いことそうなんです、いいとか悪いとかじゃないですからね、
じゃあオンエア終わり
でね、これまた分かりやすい、2人の違いが分かりやすい、
ああ、
京都の都の字の左側の、ね、部分の、ね、上がね、ぐっと出てるか短いか、ああ、これ違いがあるんですね、
うん、ああ、ビリーさんは長い、
ビリーさんは長い、
うん、
で下がこう短い、
うん、
短い人っていうのは協調線って言ってですね、
うん、
みんなと仲良くやっていこうという、
ああ、ほんでビリーさんはしょっちゅう喧嘩ばかりするんだよ
長い人ってこれリーダーシップ型って言うんですよ、自分がグイグイ引っ張っていくっていうか、
あ、自分勝手に
自分勝手によう、うまいことそっち側に持っていかれます
だんだん今度俺にいじめましたから矛先が
そうなんですよ、うん、でね、こう京都の都の字の口の
部分、お前京都の京の字って
間違えた、京都の京の字、
うん、
京の字の口の部分が、
うん、
ビリーさんはね、うん、左側が空いてて、うん、右側が、ま、空いてるんですよ、右下が、
左上
が空いてて、
口の左上と右下が
空いてる、うん、この人は、
うん、
まず上が空いてるのは、うん、お金の入りなんですよ、これ、
う
ん、これお金の入りなんです、はい、これお金入ってくるんです、
うん、
ちゃんとね、
うん、
で下が空いてる人はお金出てっちゃうんですよ、
はいはい、
ところが出ていく方向なんですよ、
うん、
左が空いてて、左上が空いてて、左下が空いてる人っていうのは
右下やろ、
左上が空いてて左下が空いてる人っていうのは入ってきたら、
うん、
そのまま自分のことに使ってしまう人なんですね。
ビ
リーさんは逆に、
うん、
左上が空いてて右下が出る人っていうのは、
うん、
入ってきたお金を人のために使う、
お
ってことは、文明さんどういうことなんですか。
いやいや、お役に立ってる、お役に立
って
る、だってね、クリスマスも鹿児島でね、ちょっとうちの中村家5人と全部ね、
うんうん、
ビリーさん会ってもらってて、で 大和長男ね、あのトライアスロンやってるなんか もうビリーさんにちょっとこの未来のイメージとかね、うんうん、ああいうのをつっていろいろお話してもらった時もクリスマスプレゼントにとかつって、うん、3人にみんななんかいろんなもん買ってくれて、
いやだから出るんですよこれ、ね、人のために使うとか あとねこう2人ともね京都の京の京の字がここ跳ねてるんですよ下の部分がね、
はいはいはい、
ここが跳ねてる人っていうのは
京の字のその口の下の縦
棒が跳ねる人っていうのはこれはあの諦めない線って言われてるんですね、物事を最後までやり遂げる人っていうのがここが最後跳ねるとかね、まあ、でもこの京都のね京都っていう字だけでも20通りぐらい癖が出るんですよ、
20も癖出る
んですね。そうなんですよ。でこの京の字のあの下の口の縦棒の横の歯の部分
ちょんちょんね
ちょんちょんの、うん、ここが広い人っていうのは、うん、自分を大きく見せたいっていう人が心理的にこう横が広がったりとかね、いろいろ出ましてね。
なるほど。
で京都の都の字の斜めにこう入る線あるんですよ、シャッと。あれが長い人っていうのはカレー線って言ってね、カレー
種の匂いがする。
いや違う違う、そっちなんで。カレーなるっていうか華やかな。
ああそっちな、
ええ、だスポットライトが
当たりたい、人よりも早く年取るってことだ
よ。違う違う そう、こうスポットライトが当た
り、それでも前頭スキンヘッドだから。
カレーで、カレーでちっちゃいの違う、
どんどんそれでもハゲちって
たから、この前にもスポットライト当たりたいとかね、そっちのカレー。そうなんです。だからこれもね、筆跡鑑定というのもすごく面白くて、
面白いね、
いろんな癖が出るですよ。
それだけでも日本全国回るんじゃないですか。
いやだからこの前ね、あるところでディナーショーに呼んでいただいて、でディナーショーで何するんやってたら筆跡鑑定で、みんなに書いてもらって、で例えばそのさっきの小里編のところもね、これある意味服耳の形に似てるんで、ここがね下の部分がぶっと大きい人っていうのは服耳線って言って、ここが大きい人はお金が貯まる人やから、その人要チェックしとくといいよと、そういう人と付き合うといいよとか、なんかそういうちょっとまあなんかやらせてもらったりしますよ、セミナーに。
その文字職人っていうね、その今までなかった、いわばこう新しいことをやりだして、もうちょうど10年
になってない。10年になるんですよ。
10年
ですね。早いもので、本当に遊びながらで。
学生とかさ、字書いてるだけでも食っていけるっていうのではね、あんまりこう職業一覧には出てこなさそうな。
いや出てこないんですよ。
なあ職業やね。
それこそ書道を習ってたわけじゃないんですよ、
うん、
それこそ10年前に初めてこう筆握って、であの路上に出てですね、路上であなたに字書かせてって言ってっていうところからですからね。本当に不思議なもんですよ。
でそれこそ前回、去年の3月にこのラジオ出てもらってした、その後の5月かなんか、それこそニューヨークまで呼ばれてって言って、何してきたのニューヨークで。
ニューヨークでね、ニューヨークジャパンデーでパフォーマンスさせてもらったのと、個展もね向こうでさせてもらって、で今回そのニューヨーク用に、これまではひらがなで漢字作ってるんですけど、英語で漢字を作ってね、例えばあのそれこそチャイルドっていう、CHILD、チャイルドっていう英語で宝っていう漢字を作ったりとか、タイムっていう英語でね、あの命っていう漢字を作ったりとか、そういうこう英語で漢字を作って、あの古典やらせてもらったんですけど、向こうの人からしてみたら、英語で作ったところで漢字知らないんでね。
いや結局そう思いながら作ろうかなと思ってたんやで。
結局わかんないんですよ。
なるほど。
いやでもね、すっごく面白かったのが、あの日本で古典させていただくと、誰の古典なんかっていう、まず人が気になりますでしょ、例えばいろんな賞を取られてた方っていうだけで、全然こう何が書いてあるか分かんなくても、すごい字なんやろなと思うじゃないですか。で、すごい有名な人が書いてたら、例えばそのすごい高い金額でもいいなって興味持ったりするじゃないですか。どちらかというと日本人ちょっとミーハー的なところがあって、誰が書いたの、どんな賞を取った人なの、どんな有名な人なの、っていうところから入ってくるんですけど、ニューヨークで個展させてもらってたら、そんなの関係ねえなんですよ。ちょっと狙ってたわけじゃないですけど。いやいや、古いちょっと古かった。
でもそんなのあたりから今一瞬意識して、ちょっと若干のモノマネっぽい感じで、そんなの関係ねえ
なんですね。いや、だから本当ね、ニューヨーク行って思ったのが、本当おっぱっぴーだなと思ってね。
言いたかったよ、言いたかったよ。
いやいや、もうびっくりしたんですけど、ある人がその作品を見て、これ欲しい、これ
お前おもろいわ。
いやいや、その後の話が大事なんですよ。いや、大事なとこ伝えさせてほしいんですけど、 もうね、誰が書いたかとか関係ないんですよ。自分が好きな作品だったら、うん、もうこれが欲しいっていうのをはっきり言うんですね、うん、でアートの街なんでニューヨークなんかは、うんうんうん、だから自分の好きなアートっていうのをみんな持ってるんですよ。
なるほど。
だから誰が書いてたかとかどんな有名な人か関係なく、私この作品気に入ったっていくらで売ってくれる、うん、いくらで譲ってくれるっていうのを、うん、あんたが書いたのとか言ってですね、うんうん、これが欲しい、これを家に飾りたいっていうのをはっきり自己表現をされるんですよね。
なるほど。
その辺のちょっと捉え方が全然違うなと、日本人とは。
もうアメリカで生きた方がいいんじゃない。
いや、本当、まあ、こういうスキンヘッドの人いっぱいいますしね。だから違和感ないと思いますけど。
だってびっくりするぐらいの金額提示する人出てくるかもしれないですよ。
出てきたらいいなと思ってです ね、
じゃあ出てこんかったんや。
そんでそん
でそうですね、まあ、じゃあニューヨークで住めたって
言われたら、そうですね、そうさせていただいてね。いやでもね、反響いただきましてね、また次あんたいつ来るんだとか言っていただいてましてね、また行きたいなと思いますけど、
ね、でも呼ばれんかったら行かれへんわな。
そうです、呼んでください。
勝手に行ったら何しに来たんや言われるからな。
いやでも10周年を記念して、うん、僕もあの地元でちょっと大きい個展をまたあの1月末にやらせていただきますのと、うん、あとはね、またこれを聞いていただいてる方も、うん、ぜひちょっと呼んでいただきたいですね、うん、あのここで個展して
なんて言ってた。今日が1月23日なんやから、うん、
27からって言ったら
もうすぐや、
すぐなんですよ、
今週始まるって感じ
ですね、はい、そうです。
岐阜県多治見市、
多治見市のね、あのすごい立派な茶室があるんです、有名なね、建
築家なんですけど、日本で2番目ぐらいに暑いところ、
ね、そうなんですよ、もうだから2番目になってから言いづらいんですけど。
どうせ暑いなら1番
一番がいいですよね。2番目
どこに負けたんやったっけ。
で、あの四万と、四万と、四国の四万とが今1位ですね、
高知の、
はい、
40点なんぼ、
そうそう、あの 40度、
は
い、
で、多治見が2位、
そうです。
あ、
2位はちょっと寂しいですよね。確かにね、でもその古典ではちょっとあの思考を凝らしたというか、ああ文字職人なんで、うん、文字そのものを見ていただきたいというよりは、うん、ちょっとその文字を感じていただきたいなっていうのもあってですね、うん、まあ、ある時じゃなくてそのあるスペースにですね、こうブラックボックスが、ね、置いてあって、遮光カーテンで、でそのカーテンの外には、うん、この中には最高傑作が飾ってありますので、うん、慎重にお一人ずつお入りくださいって書いてあるわけですよ、うん、で中こう入っていただくと、うん、全身鏡一つ置いてあるだけなんですね、うん、でスポットライトが当たってまして、うん、でその鏡の横に、うん、今目の前にいる人がこれまで苦難や逆境やもう乗り越えてきた人やから、目の前にいる人に優しい言葉かけてあげてと、うん、っていう言葉が書いてあって、うん、でもうサイドに一つにはですね、うん、目の前にいる人があなたの夢を叶えていく人だから、うん、目の前にいる人と約束してほしいっていう言葉を書いて、うん、それだけ置いてあるスペースを作るとですね、うん、中入ってこられる方が泣きながら出てくるんですよ。自分を見つめて、自分と約束して、でこう出てくるっていう。だから特に作品は飾ってないんですよ、うん、でもそこに言葉を置いておくだけで、うん、鏡とその言葉に触れて、うん、泣いて出てこられるっていうね。
なるほど、それ聞いてしまうと泣けへんな。
そうなんですね。知らん手で来ていただきたいんですけどね。
途中からネタバラシしていいのかなと思いながら、そうですよ、この疑問を中村に解消していただきました。
でも27から個展が、
う
ん、
そうです。
何時間ぐらいやる
の。4日間。
4日間、
はい、
27から
30日まで、
はい、情報はどこに行ったら見れるんですか。
情報ですか、あの、はい、ホームページにね、あの私のホームページにも
あるの、
はい、ありますよ。あります。
杉浦で検索者
で。そうですね、杉浦誠治もしくは文字職人だともう一発ですね。私しかいないので、
はい、私しかいない。
なるほど、ぜひ
はい、来ていただきたいと
思
います
。まあね、真夏じゃねえからね。
そうですね、多治見もね、
あの過ごしやすいと思う。
そうです、いいとこですから。
多治見にまたあのうまい
ジンギスカン
あるしね。
もううまい。
あのジンギスカンはでも、うん、だから北羊さんな。
北
羊、
はい、うん。これはね、もう
ほら本当もう抜群うまい。もう北海道で散々ジンギスカン食ってきたけど、
はい、
俺多分俺の中ではあの多治見の北羊さんが日本一うまい。
これは嬉しい。
それはちゃんと食べたね、それは。
食べた食べた。
いや食べたどころかね。多治見まで来ていただいたのお忍びで来るからね。呼んでよって。
何回行ったかな。4、5回行った
と思う。そうそうそうそう、
わざわざ行くぐらい。
そう。
僕も多い時週4で行くんですけどね。
行き過ぎだよ。
ジンギスカン食べれます
よね。食べれるのよ。焼肉だとね、腹いっぱい食ったらもう気持ち悪くて1週間行きたいな思うんですけど。
いや、あの羊の肉にはまると、うん、なんか牛肉が遠のくよね、なんかね。いや、まあまあ今の京都でちょっと インパクト与えれたんで、もう来週の出場権をじゃあ与えるということで、
はい、やったやったちょっと来週はもうちょっとね、またちょっといい話が出てきたらと思います。はい、
そりゃ30分もありますから
あっという間でしたよ。
本当あっという間でしたね。
稲光るような話が出てきますから、
はい、期待していただいて、はい、
そんなこんなで来週もまた木原、はい、さん来てくれるかな。
いいとも、
またお前はほんまパクリに来てんだもんなというわけで、中村文明と
ウォーリーと
杉浦誠司でした。
そして僕は
僕でございますか。
お前ビリーズはぶっちぎんだ
ろ。すいません、すいません、
ありがとうございました。
ありがとうございました。